今日はローマ人の手紙第10章14節から21節です。このところでは福音を聞くことが語られています。14節に、しかし信じたことのない方をどのようにして呼び求めるんでしょうかとパウロは言いました。なぜならばその前に主の皆を呼び求める者は皆救われるということを彼は語ったわけです。私たちのこの救いは決して複雑なものではなくて、主の名を呼び求める、ただこれだけのことであるわけです。しかし14節の後半を見ると、聞いたことのない方をどのようにして信じるのでしょうか。聞かなかったら主の名を呼ぶということはできないわけです。ですから主の名を伝えていく必要がある。15節に使わされることがなければということが出てきているわけです。この使わされる、誰が使わされるのか、それは誠の神様が使わしてくださるということであるわけです。ですから私たちは自分勝手に話をしに行くというのではないということです。私たちのこの救いを伝えるということは、救ってくださる方、全能の神であり、また救い主イエス・キリストが使わされなければ、私たちは福音を伝えていくということはできないということであるわけです。そしてこの称賛されていることがその後に出てくるわけですけれども、なんと美しいことか、良い知らせを伝える人たちの足はと出てくるわけです。まあ、伝える、この救い主のことを伝えるのは、まあ、実際的には話をして伝えるとか、聖書を渡して伝える、それだったら伝える人たちの口とか伝える人の手ということになるんですけれども、ここでは足場となっているわけです。ですからそれは出かけていくということを表しているのではないかと思います。わざわざそんなところに行かなくてもと私たちは思うことがあります。もうめんどくさい。ところが良い知らせを伝える人たちの足は、なんと美しいことかと神様は称賛されるわけです。私たちが東の端のこの日本に住んでいる、でもなんとはるばるヨーロッパからこの日本まで、それどころかアフリカの未開の地ジャングルまで足を運んだ人たちがいたという歴史的事実があるわけです。なんでわざわざこんなとこまで来るんだろうか。しかし神様はそれを称賛されるということであるわけです。どうしてこのことを喜ばれるのか。それは18節のところに、その響きは全地に、その言葉は世界の果てまで届いたということにつながるわけです。今日私たちはどれだけ他の人たちにこの救い主イエス様を伝えているのか、私たちは足を運んでいるでしょうか、遠くまで行ってるでしょうか、どれだけ神様の御心に従っているのかということを思い起こさせられるということがあると思います。そしてこの信仰というのは、17節のところに、信仰は聞くことから始まります。ですから聞かなければ信じることはできない、まあ、先にあったわけです。そしてこの何を聞くのか、17節の後半には、聞くことはキリストについての言葉を通して実現する、キリストについての言葉を聞く ということであるわけです。そしてこの福音は実はこの誰からそのことが始まったのかっていうと、19節のところにパウロは私は尋ねます、イスラエルは知らなかったのでしょうか、この福音を彼らは知らなかったのか、いや実は聞いていた、ところがこのモーセが書いた言葉の中に、私は民でない者たちであなた方の妬みを引き起こし、愚かな国民であなた方の怒りを燃えさせる、民でない者たち、それは異邦人のことを指していると思われます。そしてあなた方の妬みを引き起こした、なんと異邦人が愛されて、そして神様の愛を受けるべきイスラエルの民が妬む、また愚かな国民であなた方の怒りを燃えさせる、他の民たちが祝福されて豊かな恵みを受けて、そしてなんとユダヤ人が怒りを燃えさせる、そしてこのことを以前も語っているとパウロは言っているわけです。私を探さなかった者たち、異邦人を指していると思われるわけです。私を尋ねなかった者たちも、これも異邦人です。でもなんと異邦人に見出されて、そしてなんと神様は異邦人に自分を表した。実は神様はこの言葉を世界の果てまで届かせる、神様の願いは一部の人たちが救われるということではなくて、全部の人たちが平等に救われることを願っておられるわけです。それはもう今日に至ってもこの神様の真理は変わらない。ですからマルコの最後の言葉にも、全世界に福音が述べ伝えられるということが語られているわけですし、それは今日も同じようなことになっているわけです。ところが先に救われるべきイスラエルは、なんと神様の救い、そしてまたこの祝福を受けることはできなかった、まあ、8月といえばもう第二次世界大戦の、まあ、終わった、そのことを全世界で記念しているということで、まあ、私たちもテレビでいろんなこの番組を見ることがあります。まあ、この間も NHK のテレビを見ていたら、ポーランドのことをやっていて、まあ、強制収容所、もうなんとユダヤ人が世界的に見るならばもう800万人以上が虐殺された、まあ日本ではあの太平洋戦争の時には300万人、もう倍以上です。でそのようなことが全世界で起こった。なぜ祝福を受けるべきイスラエルはそのような悲惨な状況になったのか、その理由は実は21節の割に出てくるわけですけれども、不従順で反抗する民というふうに出ているわけです。じゃあ誰に対して不従順だったのか、それは全世界を作られた誠の神様に対しての不従順、そして神に反抗していった、その姿は旧約聖書を通して彼らがいかにじゃあ神様に従っていったと言えるのかという、その姿を私たちも見ることはできるわけです。しかし神様はこのイスラエルを完全に捨てられなかったわけです。なぜならばそれはアブラハムの選びに関係があるわけです。あなたの子孫を空の星の数のように増やすということを約束された。ですから神様はその約束のゆえにイスラエルを根絶やしに されなかったということです。世界の歴史を見るならば、滅んでいった民族っていうのはたくさんあるわけです。ところがこのイスラエルの民族は滅ぼされていない。もう800万人以上が虐殺される。そしてまたあのユダヤの地をローマによって滅ぼされて、世界中に散らされた、そういう国民は他にはないんではないだろうか。そしてそれが第二次世界大戦が終わって復興する、そしてまた約束の地に帰ってくる。それはやはり神様の計画がなければ今日こういうことは起こらなかったのではないだろうか、そのように思うわけです。ですから神様は約束されたことは必ずなされる。でも大事なことは、実はこの信仰ということが重要なことであるわけです。信仰は聞くことから始まる。そしてキリストについての言葉、それは今日に至っているわけです。まあ、私は2回イスラエルに行ったことがあります。一番最初に行った時には、このユダヤ人で救われたクリスチャンの人に直接会いに行くことができました。でもその人は隠れて礼拝をしている。もし自分が見つかったら完全にこのユダヤ人の社会から抹殺される。もうクリスチャンは公務員にはなれない。もちろん公の仕事に、自分はクリスチャンだって言ってすることも許されない、そう言ってたわけです。そして隠れて礼拝している場所を、そこを見せてくださって、本当に普通の家だったんですけれども、その時大変だなと思いました。ところが2回目に行って驚いたことは何か、ホテルのそのテレビを つけた時に、この、BS 放送があって、なんとクリスチャンの専門チャンネルがあり、そして、その時に私はアメリカでですね、サーファーの人の話だったんですけれども、もう片手がサメに食いちぎられて、でもそれでもそこから神様を信じて信仰によってサーファーを続けてるっていう人の話をやっていて、私はびっくりしました。で、秀子先生も行った時にクリスチャンの大きな集会があって、もう大声でこのイエス様を一緒に賛美する、もう驚いたわけです。本当にここまで変わったのか。でもその神様の約束は、この救いが異邦人に伝えられて、それからさらにユダヤ人に伝えられていく。今日もこのイエス様を信じて救いに預かったユダヤ人、メシアニック・ジューというふうに呼んでますけれども、その人たちの数がどんどん増えてきている。今日もう戦争が起こったり、地震や大災害が起こるということで世界の終わりということを私たちは感じさせられるんですけれども、逆にユダヤ人の人たちが救われてくる、その数がだんだん多くなってくる。逆の面から神様が約束されていたことがもう本当に今起こってきているということであるわけです。本当に世の終わりが近づいてきて、やがては救いの門が閉められる。でも私たちは本当に大急ぎでこのイエス様の救いを伝えなければいけないわけです。やがてはノアの時に、最後は神様はその救いの門を閉じられる時がある。なんと美しいことか、良い知らせを伝える人たちの足はと今も言われているわけです。本当に今この時に最後の最後まで私たちは諦めないで、本当に一人の人でも捕まえてこの福音を伝える必要があるんではないだろうか、そのことを思わさせられます。私たちもまた喜んでこの救いを伝えることができるように、私たちはイエス様のことを聞いて信じ、そして主の名を呼び求めて、私たちは救われたわけですけれども、 やがては世界のもっと恐ろしいような惨状が必ず起こるわけです。その前に全ての言葉は世界の果てまで届けられていかなければならない。本当にイエス様のその名を聞いて救われる人たちが起こされるように私たちは祈り、そしてまた私たちは福音の足となって述べ伝えるものとさせていただきたいと思います。